皆様おはようございます。いよいよ今日からアドベント対抗節に入りました。皆さんお気づきのようにこの素晴らしいキャンドルリース、そしてこのアクリル板ですね、この一足先にクリスマスプレゼントをいただいたような本当に嬉しい気持ちで今日礼拝を迎えております。毎年このクリスマスシーズンになりますと教会はいろんなイベントで大忙しになります。しかし今年は言うまでもなくコロナ問題が重くのしかかっている状況ですので、恒例の各種のクリスマスのイベントは、簡素化あるいは自粛をして礼拝だけを守ろうという、そういう姿勢の教会が多いように思います。こうした時こそ祈りにおいて神と静かに向き合ったり、聖書を読んで自らの信仰を深く振り返る、そういう機会とすべきなのかもしれません。クリスマスというと今やですね、この日本ではキリスト教信仰とは関係のないお祭りになっているように思います。最近もインターネットで、クリスマスは誰の誕生日でしょうみたいなクイズが結構ありましたが、そういう感じでございますので、なかなかこの日本では、なかなかクリスマスとキリスト教徒は結びつかないわけですが、そもそもクリスマスというのはイースター復活祭と同じようにクリスチャンにとっては単なるお祭りではなくて、とてもその厳粛なものとして受け止めるものであります。復活祭、イースターの場合はレントというのがありますね。こう受難節、イエス様の苦しみを覚えて、過ごす期間がありますので、このイースターの前にはですね、私たちも身を引き締めるというそういう時を持ちますが、このアドベントは、どうしてもこの世の中のムードもですね、お祭り色が非常にありますものですから、なかなかその厳かな気持ちになりがたいということがあるかもしれません。しかし対抗節、この待つという言葉がありますように、対抗節という言葉がありますように、この期間は主が来られるのを待つという非常に大事な時期です。今日の説教ではこの待つということですね、対抗節待つということを改めて考えてみたいと思います。アドベントで待つということには2つの意味があります。一つは言うまでもないですが、2000年前の人々、イエス様が生まれる前の頃の人々ですね、特にユダヤ人の人々の気持ちになってこのメシアの降誕を待ち望むということです。イエス様は確かに2000年前に人として生まれたわけですが、それは救い主を待ち望んでいる人々の熱い祈りに応えたという、神様が応えてくれたということがあります。人々はイエス様が、その救い主が生まれることを一生懸命祈っていました。そういういろんな無数の人がいたわけですが、その中の一人のことをですね、ルカの福音書では、こういうふうに書いています。ルカの福音書の2章の25節から26節を開けなくて大丈夫ですがお読みいたします。25、26節こうあります。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた、待っていたわけですね。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたという、このシメオンさんという方はですね、救い主が生まれるのをずっと待っていた、そういう方のことが書かれています。またこのシメオンともう一人ですね、ルカはアンナという女性の預言者のことも書いています。アンナさん、彼女は84歳だったんですが、84歳ですが、昼も夜も祈って、祈りと断食によって救世主の誕生を待っていたということがあります。こういう名もなき多くの人たちの祈りに応えてイエス様はこの世界に 生を受けたということです。私たちもこのアドベントの期間はこうしたイエス様を待ち望んでいた人々、祈っていた人々のことを覚えたい。彼ら彼女たちの信仰を覚えて、私たちも共にその気持ちを深く思いながらメシアの誕生を待ち望む、また祝いたいということを思うわけです。私たちの前の人々には一生懸命このイエス様の誕生を待っていた人がいたということです。しかしアドベントにはもう一つの待つということがあります。それは2000年前に待っていたことと同時に、私たちにとっての待つということがあります。イエス様が生まれたのは過去の出来事になっています。もう私たちは待つんではなくて、それが実現した時代に来ています。イエス様はもうすでに生まれているわけです。生まれてもうその生涯を終えているわけです。では現代の私たちは何を待っているのかということがあります。私たちはもう一つのことをいつも待っています。私たちは毎週使徒信条を唱えていますが、使徒信条で賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわんというですね、賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわんというこの古語を語るわけですが、この誰が来るのかというと、これは主イエスですね。主イエスが天より来られてこの世界を裁くということが言われています。私たちはそのことを信じて告白しています。裁くというと何か恐ろしいですね、この恐怖の裁きのように思うかもしれませんが、しかし日本でも大岡裁きってありますよね。大岡裁きというのはどういうのかというと、基本的には弱きを助け、強きをくじく、こういう正義のですね裁きというのは喜ばしいものであります。この悪いことをしているとちょっとこの怖いかもしれませんが、私たちにとってはこの喜ばしい知らせとしての裁きですから、詩編でも主は裁くために帰ってこられるということを言いますが、これは何か恐ろしいことを待つのではなくて、この世界の正義をですね回復してくれる、そういう形としての神様を待っている、そういう告白をしています。私たちはイエス様が再び帰ってこられて、この世界の問題を正してくれる、そのことをいつも待っているわけです。それに関係しますが、しばらく数ヶ月前、ちょっとどなたかに私どなたか伺ったかちょっと忘れてしまったんですが、マラナタって何ですかということを聞かれたことが礼拝のあとありまして、マラナタというのは何でしょうかということがありました。マラナタという、よく私たち言いますね、アーメンとかそういう形で言う言葉と同じように使いますが、この言葉は第一コリントのですね、今読んでる第一コリントの最後の方の16章22節に出てきます。主よ来てくださいと書いてありますね。主よ来てください、これがマラナタなんですね。マラナタを訳すと主よ来てください。マラナタというのはアラム語なんですが、これをですね日本語に直すと主よ来てくださいということなんですね。私たちが待っているのはイエス様が再び来られることなんですね。ですからこのように私たちいろんなところで使徒信条ですとかあなたという言葉とかいろんなところで、主が再び来られることを待っているわけです。でそのイエス様が来られることを、キリスト教用語では、再臨と呼びますね。再臨、難しい字ですが再臨と呼びます。再臨とは何なのか、それは一体どういうことが起きるのか、何が起きるのか、このことについてはキリスト教の中でもいろんな立場や解釈がありますので、ちょっと混乱さえしているわけですね。ですからこの主が来られると一体何なのかということはですね、改めて深く学ぶ必要があるわけですが、しかし大事なことは初代教会からずっとですね、教会は主が来られることを待っていたわけです。ずっと主を来てください、マラナタと叫び続けてきたのが教会なわけです。そしてこのクリスマスシーズンというのはですね、歴史的に見ますと、もちろんイエス様が誕生したことをですね、2000年前の誕生を祝うということもあるんですが、同時にこの主が再び来られることを待ち望む、そういう時として教会の中でですね、覚えられた時期があったわけですね。最近はそういうことはほとんどなくなってきてしまったというかですね、このもう一回主が来られることを待つというふうにクリスマスを捉えることは あまりなくなってしまったわけですが、しかしこのアドベントというのは歴史的に2000年前のイエス様が来られたことを祝うと同時に、もう一度主が来られることを待ち望む、そういう時でもあったわけです。で、今日のまさにですね、御言葉はまさにこの主が再び来られることをですね、パウロは語っています。非常にこのアドベントにふさわしい箇所だなと、まあ、別にこれを狙ったわけじゃないんですが、今日の順番に学んでいる中でですね、今日のところがこういう箇所であることは一つのですね、恵みとして覚えて、今日はこの待つことをですね、考えながらこのパウロの手紙を今日も読んでいきたいと思います。で、今日のテキストですね、今日のテキストはパウロの手紙、なかなかこう難しいんですね。これ何を言ってるのかですね、パッとこうすぐわからないところありますが、今日の箇所もですね、非常にこのちょっと難しい箇所でありまして、大きく分けると2つの2箇所に分けられますね。まず3章の18節から23節のところですね、そこでは知恵の問題が出てくるんですね。知恵について語っている。で、これなんで知恵の話が出てくるかというと、今まで、読んできましたようにコリント教会の問題はこの仲間割れ、内部分裂ですね、派閥ができてしまったわけですね。で、派閥ができてしまった。で、勝手にこのパウロやですね、アポロ、教会のリーダーたちをリーダーに担いでですね、内部分裂をしてしまった。で、なんでそういうなってしまったかというと、その一つの原因が知恵なんですね。知恵の問題、そのいわゆる教会のリーダーでですね、誰が一番知恵があるのかと、パウロ先生とアポロ先生どっちが賢いのかと。で、パウロの方がやっぱり賢いんだという人はパウロ派を作って、アポロの方がいや優れているという人はアポロ派を作る、まあ、こういうことでですね、知恵をめぐって、戦いが起きていたわけですね。まあ、そのこと、その知恵をめぐる人の知恵をですね、誰が偉い誰が上だということの虚しさをパウロはまずこの18節から語っているわけですね。そして、4章の1節5節では、これはまた関係しますが少し違うテーマです。これは先週お話ししましたが、福音を宣教する伝道者たちは神様にですね、終わりの時に裁かれるということがある。裁かれると評価されるということですね。評価される、具体的にはですね、その伝道者が建てた教会が神様の試練に耐えるのか耐えないのか、神様の与える試練に耐える教会を作った伝道者は報いを得ると。で、裁きに耐えない教会の場合は伝道者は損害を被るということを書いたんですね。これ一体何を指しているのかっていうのはいろいろ難しいわけですが、ただその教会のがですね、苦難に耐えるのか倒れてしまうのか、それによってその教会の宣教者の評価が変わってくるという、そういうことをパウロが言っていたところがあります。で、パウロはその裁きも、自分自身もそういう裁きを神様から受けるということを言っているわけです。私もそのような評価を受けるんだと。で、それは神様がその評価を下す。で、それまではですね、先走った裁きをしてはいけない、アポロがいいとかパウロがいいとか、どの指導者がいいということを言ってはいけないと。これ神様がその時に裁くのであって、今の段階ではですね、どの宣教者がいいんだっていう裁きをですね、人間がしてはいけないと。これ神様がすべきことだということをパウロが語っています。まあ、こういうことでですね、今日の3章18節から4章5節までは、2つの関連したテーマが続いていますが、まあ、この2つのことをですね、踏まえながら読んでいきたいと思います。で、今日のところですね、まず18節19節ではですね、このコリントの人たちが自分は知恵者だと、自分は賢いんだと、そういううぬぼれている人がいたわけですね。パウロはそういう人のことを語っています。あなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたらと言ってますが、実際いたわけです。自分はこの世の中で賢いんだと、そういうふうにですね、うぬぼれている人がいたわけです。で、この賢さ、知恵というのはすごく大事だったんですね。コリントというのはギリシャの都市ですが、 ギリシャ人は知恵を求めるってこう聖書に出てきますが、ギリシャ人にとって知恵はとっても大事なんですね。知恵が欲しい、知恵がある人は大変尊敬されました。ですからコリント教会の人たちもクリスチャンになった一つの動機は、キリスト教徒になって新しい知恵を得たいと、そういう希望があったわけですね。ですから知恵を求めていた。でパウロはそういう知恵を求める人々に対して、ちょっと皮肉交じりにですね、一つのことを言うわけですね。でここでパウロはある一人の有名なギリシャ人の哲学者のことをですね、暗にこの言及しているんですね。ギリシャ人の中でじゃあ誰が一番賢いのかと、コリントのあるギリシャの中で誰が一番賢いのか、まあ、当時はですね、いろんな有名な哲学者がいて、皆さんもプラトンとかね、アリストテレスって聞いたことあると思いますが、そういう有名な哲学者がいるわけですが、プラトン、アリストテレスよりももっと有名な人がいたんですね。それは皆さんもご承知のソクラテスというね、ソクラテスという哲学者がいました。で彼こそ知者の中の知者であって、まあ、こういうことわざがあったんですね。ソクラテスは万人の中で最も賢い、ソクラテスは一番賢いっていう、そういうですねことわざがある、まあ、そういう人なんですね。ですからコリントの教会の人たちも、自分が知恵を欲しいと求める人もですね、ソクラテスは憧れのもとなんですね。このソクラテスは非常に、彼らの人気があったわけですが、でパウロはですね、じゃあソクラテスは何と言ってますかということをですね言おうとしてるんですね。ソクラテスは何と言ってるのかと、ソクラテスはこう言っています。ちょっと難しいですがこう言ってます。彼らは自分が知っていると思っている、しかし私は自分が知ってはいない、知らないということを知っている。私はこの点で彼らより知恵があることになる、まあ、無知の知という、私は自分が知らないことを知ってるんだと。だから私は自分が知ってると思う人よりも自分の方が賢い。これはソクラテスの言ってることなんですね。ソクラテスは私は何を知ってるとかそういう自慢じゃなくて、私は自分が無知だ、知らない人間だということを知ってる、その点で自分は知ってるという人よりも自分は賢いということをソクラテスは言ってるわけです。パウロもですね、このソクラテスの言葉を暗にほのめかしてですね、コリントの人たち、自分は賢いという人をたしなめてるわけですね。でソクラテスのような賢者ですら自分は知らないと言ってるのに、なんであなた方は自分は知ってると言うんですかと、もういうことをですパウロは言いたいわけですね。こう言います。誰も自分を欺いてはなりません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う人がいたら、知者になるために愚かになりなさいということをですね言うわけですね。パウロは自分が知恵があるというふうに自分のことをですね、自分で自分を欺いてはいけないと、あなたは本当に知らないんだということをですね、知りなさいということですね。でむしろ本当に知りたければ愚かになれというんですね。ただこの愚かになれというのは一体何なんだと、自分は知らないというのは分かるけれど、愚かになれというのは何かというと、この愚かというのはですね、これから今まで何度も出てきましたように、愚かというのはまさに十字架なんですね。愚かさとイコール十字架、十字架の愚かさ、パウロは強調していますが、愚かになれということはこの世の知恵じゃなくて十字架の知恵を得なさいということを言ってるわけです。十字架というのはこの世の知恵から見ると全く愚かなんですね。十字架、まあ、これは無力さとか恥のシンボル、これは人間の尊厳を奪うための拷問でしたから、十字架というのは恥のシンボルである。でパウロはその中に、その愚かさに神の力があるということを繰り返すわけです。パウロは本当に知恵をしたければその十字架の愚かさを受け入れなさいということを言うわけです。十字架の福音を信じるということです。十字架の福音、知恵を知る者はもはやこの世の知恵に知恵と競う必要ないわけです。十字架の知恵とは一言で言えばへりくだりの知恵です。謙虚さなわけです。 すべての人の上に立つべき方がすべての人に使えるわけです。その使える生き方の究極が十字架なわけです。イエス様は最も卑しい姿になって人々の罪を背負ったということです。ですからこの十字架、また神の王国というのは使えることです。互いに使い合うことによって実現するわけです。ですから自分を人よりも偉く見せようとか、自分は人よりも賢いんだという、そういう虚栄やから言われとは逆の世界なわけです。その世界をパウロは述べ伝えるわけです。で、神はむしろこの世の小賢しい知恵を嫌うということをパウロは強調します。でパウロはソクラテスから離れて、今度は旧約聖書からいくつかの例を引いています。パウロは神は智者どもを彼らの悪賢さの中で捉えられるということを言ってますが、まあ、ここをパウロはどこを引用しているのかですね、ちょっと難しいんですが、おそらくこれはですね、ヨブ記からの引用だと思います。ヨブ記の5章12節13節にこういう言葉があります。お読みしますと、神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵ある者のものを彼ら自身の悪知恵を使って捉えられる。彼らのずるい計りごとは覆されるという、こういうですね、これはヨブに対してテマン人のですねエリファズが語った言葉なんですが、まあ、この言葉をパウロは、引用したと思われるんですね。この神様は悪賢いものをその悪賢さで欺くんだというですね、まあ、ことわざでの策士策に溺れるという言葉がありますが、まあ、こういう知恵あるものはその自分の浅はかな知恵によって罠に陥るということを言っているわけですね。でもう一つ詩編のですね、94編の11編もパウロはおそらく念頭に入れてますが、ここにもこうあります。主は人の思いはかることがいかに虚しいかを知っておられる。こういうこともありますね。主は人の思いはかることがいかに虚しいかを知っておられる、まあ、そういうパウロは旧約聖書のですね、いくつかの呼ぶ記や詩編を使って、自分のですね、知恵は賢いと、まあ、そういう人の主張の愚かさをパウロは主張している。ですからソクラテスというそのギリシャ人もみんな知っている人の言葉と同時に、旧約聖書です、神の言葉である聖書を使ってその知恵を競う愚かさをパウロはたしなめているわけです。まあそれはそうですね、神様の前にですね、人間の知恵といっても、まあ本当にちょっと汚いですが、目くそ鼻くそという話でありまして、これは全然意味がないわけであります。ですからパウロは、ですから誰も人間を誇ってはいけませんということ、誰も人間を誇ってはいけない、まあ、人間というのはパウロとかですね、パウロ先生は賢いとか、アポロ先生は賢い、あるいはそのアポロ先生の賢さを見抜いた私は賢いとかです、そういう自分やですね、人のことを誇ってはいけませんということをですね、パウロは言ってるわけです。ですからこの3章の18節以降ですね、ちょっといろいろ難しく聞こえるかもしれませんが、まあ、言いたいことは非常にシンプルなんですね。人間が自分の知恵、もしくは自分の先生の知恵を誇ることは全く意味がないと、愚かしいということを言ってるわけですね。ただですね、この21節にですね、ですから誰も人間を誇ってはいけません、すべてはあなた方のものです、ちょっとこれなんか文脈がこうおかしいですよね。誰も人間を、人を誇ってはいけないと、でいきなりすべてはあなた方のものですっていう、なんかこうちょっと飛躍があるように思いますが、ですからここはね、切った方がいいんです。誰も人を誇ってはいけないってことで一旦切ってですね、この21節の後半、すべてはあなた方のものですっていうのはですね、これ違う議論に変わってるというふうに読んでほしいんですね。この21節というのは真ん中で切った方がいいです。すべてはあなた方のものですというのはですね、一体これ なんかいきなり、今までですね、知恵を誇るなと言っていたのにですね、今度はもうあなた方は全てを持っているということを言うんですね。これは一体何を言ってるのかと思うかもしれませんが、ここもですね、さっきのソクラテスの場合のようにですね、ここもパウロはギリシャの有名なことわざをですね、実は念頭に置いてるんですね。ギリシャの有名なことわざ、これはですね、 すべてのものは知恵あるもののものだ。だ知恵のあるものはすべてを持ってる。こういう言葉なんですね。だギリシャ人は知恵を求める。知恵を持ってる人はすべてを持ってるんだという言葉であるんです。まあ、ギリシャ人、コリント人が知恵を求めたのは、この言葉があるように知恵があるものはすべてを持つんだと、そう信じていたので一生懸命知恵を求めたわけです。でパウロはこう何を言ってるかというと、またここでパウロは皮肉を言ってるんですね。でもしあなたが本当に知恵のあるものなら、すべてを持ってるはずですよねと。このことわざのように、あなたが知者ならばすべてを持ってますよねと。持ってるならですね、私はパウロにつくとか、私はペテロにつくとか、そういうのはおかしいじゃないかと。なぜなら、ペテロもパウロもアポロもみんなあなたのものでしょうと。それなのに、私はあの人、私はこの人っていうのはおかしいじゃないかと。あなたはみんな持ってるんでしょうと。いうことにですね、あなたは本当の知恵者ならばですね、世界もですね、現在も未来もみんなあなたのものじゃないかということをですね言ってる。ですから22節まではですね、まあこれ皮肉として読んでほしいんですね。パウロの手紙は結構皮肉が多いんですね。割とこのパウロさんというのはちょっとですね、皮肉っぽいことを書く方で、まあこの訳読んでるとちょっとそのニュアンスが伝わりづらいんですが、ギリシャのことわざ、すべてのものは知恵のあるものだということわざに基づいて、あなたが知恵あるものならね、あなたはすべて持ってるでしょうと。アポロもパウロもケパもみんなあなたのものでしょうということをパウロは皮肉ってるわけです。未来も現在も全部あなたのものじゃないかと。でもそうじゃないわけですね。そうではない。あなたはすべてを持ってるんじゃなくて、逆にキリストがあなたを持ってるんだと。あなたが持っているのはキリストがあなたを持っている。キリストこそ全てを持って支配しているんだと。そしてそのキリストは父なる神のものだということをパウロは宣言しているわけですね。ですからこの流れというのは、この21節の半ばから、全てのものはあなたのものですというところからですね、ここは一種の皮肉として、あなたは知恵があるなら全部持ってますよねと。しかし23節以降でそうではないと。全てのものはあなたのものじゃなくてイエス様のものなんだと。そしてイエス様は神のものだ。そういうことをですね、語っている、そういう箇所なんですね。このようにパウロは本当にこの誇ることによって、知恵を誇ることによって分裂を生み出す教会の人々にですね、その誤りを一生懸命正しているわけです。そういった話を土台にして、4章1節からは新しいこの話題に移るわけですね。まあ、新しいといっても関係はしてますが、このどういうことかというと、再三言ってますが、コリント教会はですね、パウロ派とかですね、アポロ派っていうですね、自民党でもなんとか派とかありますよね。そういう形で派閥を作ったわけですが、まあ、それはですね、どうしてそういうのができてしまうかというと、コリントの人たちが宣教師を採点してるんですね。まあ、今でいうとこの牧師先生、なんとか先生は、説教が下手だなとかですね、まあ、説教はまあいいけど、なんかこう迫力ないとかですね、いろいろこの先生を採点してですね、あの先生は100点とかね、50点とか、まあ、そういうふうに評価をして点数をつけると。でパウロがいい、パウロを採点して、パウロ先生が一番優れてると80点という人はパウロ派を作ってですね、いやアポロの方が、アポロ先生の方がパウロよりいいっていう人はですね、アポロ派を作ったと。ですから派閥を作る背景にはですね、コリント教会の人たちがこう先生を採点してるんですね。彼は何点何点で、パウロは自分がコリントの人たちが自分をどう評価してもですね、私は全然気にしませんよということを書いてるわけです。私は一切それが気にしませんと。なぜなら パウロにですね、福音伝道の仕事を与えたのはコリントの人ではなくて神様なんですね。神様が私に仕事を与えた。だから私の仕事を評価するのは神様なんだと、あなた方じゃないってことを言ってるわけです。でパウロは自分のことを神の奥義の奥義の管理者と言っています。神の奥義の管理者という、まあ、奥義っていうのは何だかこう難しいわけですが、まあ、その説明としてはですね、 ちょっとこの一緒に見ましょうか。ローマ人の手紙というのがありまして、ですね、ちょっと前の316ページですね。ローマ人の第一コリントの前のローマ人の手紙の一番最後のページの16章の25、26節にこういうことが書いてます。316ページですね。こうあります。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くためにあらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示というものになったらしいですが、この奥義の啓示というのは、つまりですね、奥義というのは長い間神様に隠していた、しかしそれが今や明らかになった、まあ、救いの計画ということですね。奥義というのは長い間人々のから隠されていたけれど、今や明らかにされた救いの計画のことを言っています。ですから、パウロは、私は神の奥義の管理者だというのは、私は長い間隠されていた神様の救いのご計画をですね、今や明らかにする、そういう仕事をしているんだということを言っているわけです。そして、そのようなこの管理者にとって大事なこと、それは忠実だということです。忠実であること、忠実にまっすぐ真理を伝える、まあ、それがパウロの使命であってですね、それがどれほど言葉巧みに人々を引きつけるかとかですね、まあ、そういうことは問題ではないと。ですから、ある意味で福音宣教が成功するかどうかではない、そうではなくて忠実に語っているかもですね。前回もお話ししましたけれど、神様が私たちを評価する基準は、まあ、いわゆる今のような成果主義じゃないわけですね。まあ、教会でどれだけの多くの人が洗礼を受けて、どれだけ教会が大きくなったか、そういうことを神様は見ないわけですね。むしろ私たちがどれだけ忠実に神様のメッセージを語るのか、その忠実さを見ているわけです。その姿勢を見ています。ですから、コリントの人たちがパウロのことをですね、口下手である、演説に迫力がない、まあ、いろいろなことを言うわけですが、そんなことはパウロは一切気にしないということを言っています。私はそういうこの効果ではなくて忠実さ、そこに自分のミッションを見てるんだということを言ってるわけですね。で、パウロはこういうわけです。しかし、私にとってはあなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしませんと言います。判決を受けるという言葉ですね、このアナクリノーというギリシャ語なんですが、これ評価するということですね。評価、採点するという意味です。ですから、パウロは、私はあなたがどんな私に採点をしてようと全然気にしませんよと言ってるわけです。もちろん、これは今日の教会にそのまま当てはめられないわけですね。その牧師がですね、教会員の人からどう思われても関係ないと、そういうことはないわけですね。それは私たち教会教職はその点を常に謙虚にあるべきで、教会の皆様のご批判はですね、真摯に受け止める必要が絶対あるわけですが、まあ、しかし、パウロがなんでこうあえて言ってるかというと、それはコリントの人たちがパウロやアポロを採点して派閥を作っちゃったからなんですね。派閥を作って教会の分裂を生み出してしまった。だから、あえて、私はあなたの評価は全然気にしませんよということを言ってるわけです。で、人間による判決という言葉がありますが、これは直訳しますと、この人間の日、人の日となっています。人の日というのはですね、主の日と対比しているわけです。人の日じゃなくて主の日、主の日というのは神様による審判を受けるときです。ですから、人の日じゃなくて、私は主の日を、その日だけを見ているということですね。で、パウロは、事実、私は自分で自分を裁くことさえしませんと言っています。まあ、裁くというのは、さっきも言いましたが、吟味する、評価する、採点するということですね。パウロは、私は自己評価はしませんよということを言っています。まあ、これも当時の人たちはびっくりしたと思うんですね。当時はですね、自らをこう顧みる、この自制ですね、自制をする、自分のことを顧みる、自制は美徳なんですね。この自制録というのがありますように、この自分をこう深くこの反省する人は賢者であるって、こういう尊敬されてますので、自分のことを反省しないっていうのはちょっとびっくりすることなんですが、パウロはそう言っているわけです。まあ、しかし、もちろんですね、パウロは自分のことをですね、反省しない人では全くないわけですね。むしろ、パウロは非常に自分に厳しい、 自分をいつも厳しく律している。で自分の行動をですね常にこう顧みてます。でパウロはここで自分のことをですね、私にはやましいことは少しもありませんと言ってます。これすごいですね。なかなかそんなこと言えないですね。自分にはやましいことは一つもないと言ってます。パウロは非常に自分に厳しかったわけです。このイエス様を信じる前の自分についてもですね、ピリピの手紙では立法による義については非難されるところないものです。直結すると立法による義については非の打ちどころがないと言ったんですね。自分は立法厳しいこのパリサイ派の立法でもですね、もう全然どこから見ても後ろ指刺されないと、まあ、そういう人間だということを言ってるわけです。非常に厳しい、自分にとってですね、厳しい人であった。で自分のことをですね、キリストの人になってからもですね、こうコリントの手紙にこう終わります。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることがないためです。で自分が失格者にならないように自分のことをですね、打ち叩いて従えているという、こういう非常に厳しい人なんですね。ですからもうパウロは自制しないどころか、もう本当に常にこう自分を吟味している人なんですが、でもそのパウロは、私は自分を裁かない、評価しないって言ったら、それは神様だけが自分を裁くからってことなんですね。でパウロはそれで無罪とされるのではありませんと言ってます。無罪っていうのはですね、このちょっとギリシャ語言語とちょっと離れてまして、今の新改訳の次の新改訳2017ではこうあります。それで私は義とされているわけではありませんと書いてます。ですからここでパウロ、私は義とされていない、義とされてないってことを言ってます。それは神の最後の審判によって決まると言ってるわけです。これなかなかですね、義とされてないというとですね、この、まあ、有名なプロテスタントの教義、信仰義です。信じる者は義とされるということとですね、信じると今義とされるというこの教えとですね、矛盾しているように思うかもしれませんが、そうではないわけですね。信仰義人というのもまた大きなテーマなので、これいずれちゃんと学んだ方がいいと思いますが、信じると今義とされる。でもパウロは、そうではない、私の人生がですね、最後に神様によって、判決を受けるということを言っています。まあ、これは考えてみればですね、そんなに難しいことはなくてですね、私たちは確かにこの信じるときに神様に、義と認められる、この、まあ、簡単に神様に受け入れられる、神様に神の子として受け入れられますが、ではその一旦神様とですね、正しい関係に入ったからといって、あとはどうでもいいわけじゃないわけですね。もちろんそうですね。例えば大学生でもですね、こう難しい大学に入った、学生になったなったけど、まあどう、あとはもう、遊んでればいいわっていうわけにいかないわけですね。ちゃんとやらないと卒業の時にですね、厳しい判決を受けるわけですね。私たちはもちろんですね、神様の子とされるわけですが、その歩みを評価される。でその最終的な判断をするのは主一人であるということを言ってるわけです。ですからパウロはこう言っています。私を裁く方は主です。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れた子供を明るみに出し、人の心の計りごとも明らかにされます。その時神から各々に対する賞賛が届くのですというふうに言ってます。ですから主が来られるまでは私たち各々の評価は決まらない。人間がどう言おうが神様がだけが決めるわけです。ただちょっと注意していただきたいのは、ここでですね、主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけませんということをですね、ちょっと誤解しないでいただきたいんですが、例えば教会の兄弟姉妹がですね、何か大きな罪を犯している、そこでもですね、その時も無視をしましょうとかですね、何もアクションしてはいけませんという意味じゃないわけですね。それはむしろ逆なわけです。まあ、これはこの手紙も出てきますが、もし本当にその兄弟姉妹を愛しているんであればですね、その人が将来神に裁かれないように今注意すべきなんですね。今悔い改めましょうと、神様に将来裁かれないように今、悔い改めろということをですね、言うべきなわけですね。今悔い改めれば将来神様に裁かれることないわけです。 エゼキエル書で有名なこういう言葉、エゼキエル書の18章21節にこういう有名な言葉があります。しかし悪人でも自分の犯した全ての罪から立ち返り、私の全ての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。悪い人もですね、今あの悪いことをやめればですね、神様は全部忘れてくれるというんですね。ですから今悔い改めれば、最後の審判で神様にそのことを責められることはないわけです。ですから兄弟姉妹がもし過ちを犯しているのを見たならですね、愛を持って、まあ、時には厳しく戒めることも必要なわけです。同時にですね、最終的にその兄弟姉妹の人生を評価するのは主一人だということですね。それを忘れてはいけない。でその人が本当はどんな人なのか、どんな歩みをしているのか、本当のところはですね、神様しかわからない。その人ですらわからないかもしれない。私たちが本当は何なのかということは神様お一人しかわからないわけです。ですから私たちはもちろんですね、この兄弟姉妹の過ちがあった場合は愛を持って戒めるべきですが、しかし最終的な判断は神様一人がなされるということを忘れてはいけないわけです。このように主が来られるというのは、私たちがそれぞれの歩みを神様から評価を与えられる時です。ですから主が来られる時を待ち望むこのアドベントにもですね、このことを特に覚えたいと思います。裁きとか評価とか聞くとゾッとするかもしれないですね、まあ、この人生もう本当にもう評価ばっかりですね。人からの評価を受け続けてきた私たちは、評価と聞くとですね、なんかこの評価そのものにアレルギーを持ってしまうかもしれません。もういつも採点されてもう嫌だなということが、まあ、人事効果とかですね、学校の成績とか、まあ、しかしですね、神様が望んでいるのはよくやった、忠実なしもべだということをですね、そういう私たちを褒めたいわけですね。ですからパウロも今日のところで最後に、その時神から各人に対する称賛が届くのですってこうね、励ましと言ったらですね、神様があなた方を褒めてくれるんだよと。神様は基本的にですね、この悪いところをこうネチネチこう見つけてですね、ここがダメとかそういう人じゃないわけですね。私たちの良いところを見てくれる方なんですね。ですから一生懸命、良いところを伸ばそうということですね。大事なことはですね、この何かこう派手な実績を上げるとか成果を上げることではなくて、忠実であるという、忠実さ、まあ、これはずっと一貫したことです。この忠実さを神様は見ているということです。ですから地味なことであっても、人目につかないことであっても、主の前に忠実に行うということが大事なんですね。そうすれば私たちは身に余る賞賛をいただくということが約束されているわけです。一言お祈りします。今から2000年前にこの世に生まれられた私たちの救い主イエス様、その名前を賛美いたします。私たちは今あなたが2000年前にこの世に来られたことを覚え、そのことを祝うとき、同時にあなたが再び来られることを待ち望むアドベントの季節を過ごしております。あなたからの裁きを受けるときに、よくやった、忠実なしもべだと褒められるような歩みができますように、私たちを強めてください。私たちも心から忠実な歩むことを願うものであります。これからクリスマスに至るまでこの教会の歩みを祝福してください。また災いから守ってください。私たちの愛するイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。